こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内猫です。さまざまな方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。今月もまた月一白熊先生の週となりました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんはというかこんにちはというか微妙な時間帯になりかかってきましたね。
もうだいぶ日が長くなってきてね。
はい、はい、そういうことで香川の消化器内科内科クリニック院長の加藤佳幸さんです。
はい、白熊加藤です。
はい、ということで今日はですね、はい、こういう季節だからこそお聞きしたいことがあってですね。
はいはい。
あのなんかだるいんですよ。
だるい。
だるいし、うん、眠いし、うん、あの昔古文で漢文か、うん、で習ったと思うんですけど、春眠暁を覚えずって、
はいはいはい、
ね、眠いのと、うん、こう疲れが蓄積しているのかしら、うん、と思いながら、うん、なんとなくこう、ね、気分が優れない、はい、っていう人は私だけじゃないんじゃないかということが、先ほどあの打ち合わせの間に判明しまして、
はい、
どうなんですか。これは季節的なものはあるんですか。
季節的なものはしっかりあります。
やっぱり、
はい、
はい、
もともとその体の中で、体内時計って言いまして、うん、どの時間に起きてどの時間に寝てどういうふうに活動するっていうのがプログラムされてるんですけど、
はい、
日が急に今どんどん長くなってきてます。
そうですね、ね、夜間が早くなってるんです
もんね。そうです、そうです、うん、秋には逆にどんどんどんどん日が短くなってきてるので、寝る時間を楽に伸ばせたんですね。
うん、
ところが今度は日がどんどん長くなってきてますので、うん、はい、まだ寝てられたはずの時間だとにもう起きなきゃいけないんですね。
それ体がっていうことですよね。
そうです、そうです。
自分の気持ちでは毎日例えば朝6時なら6時なんだけど、
はいはいはい、
夜明けが早くなってるから体の方が反応してしまう感じなんですね。
そういうことになります。
うん、うん、
それで十分回復しきれないうちに体が起きちゃいたくなるんで、
はい、
もう明るいんだけど、まあ、眠いな、だるいなって感じるっていうのはあり得ることなんですね。
そうか。じゃあこれはもう春になっていくことには つきものというか、ええ、多くの人がそういう変化を感じてもおかしくはないってことなんですね。
そういうことです。で時間を体があのきちっと微調整できればいいんですけど、はい、なかなかそうはいかない、
うん、そうはいかない。
調整してもしてもどんどんどんどん短くされていくからやっぱりつかないんですよね。
やはりそれがこう季節の変わり目の不調、はい、ということにつながるってことですね。
そういうことです、はい、
それは例えば風邪をひきやすいとか、
はい、
あるいは何だろう、消化器系にちょっとこう疲労が溜まって、
はい、
なんか不調が感じるとかそういうことにつながってもするんですか。はいはい
はい、まさにその通りなんですよ。
ほう。
つい2ヶ月ぐらい前、ネイチャーが何かに載ったんですけど、
はい、
睡眠時間を6時間以内に制限されちゃうと、うん、本来活動してるはずの、遺伝子が700本ほど動かなくなるって言われて論文が載ったんですよ。
その700本ってのは多いんですか、少ないんですか。ね、
人間の、遺伝子として 2万本ぐらいプログラムされてて、
はいはい、
実際そのうち日常的に使われてる本数がそのうちの1割から2割ってことで2000本から3000本なんですね。
はい、
うん、なのでそのうちの700本ですから。
そうか、稼働してる分の2000本ぐらいのうちの700本となると、はい、40% ぐらいってこと、ええ、半分まではいってないですけどね。
でその動かなくなってるっていうもののほとんどが免疫の調整だったり体のメンテナンスに関係する遺伝子だっていうことなんですよね。
はい、
で眠りっていうのがただ単に疲労回復感じゃなくて、実はやっぱり毎日毎日ドッキンして、うん、ちゃんと補修をしてるんだっていうことがそれで証明されてきたような部分があるんです。
はい、
うん、実際単細胞の生物でも、
はい、
分裂が近くなると途端に餌を取り入れなくなったりとか動かなくなったりとかって、うん、まるで眠ったような時期があるんですね。
はい、
そして分裂が完了するとまた活発に動き出すっていう、うんうん、そういうふうに動く時期と休む時期っていうのがちゃんと分かれてたんです。
はい、
それを多細胞の生物に変わってくる過程で全部が一斉に休ませる時間を作ろうっていうのが実は睡眠なんじゃないかと。 それで睡眠してる間にその単細胞の生物が分裂したりとか、うんうん、そういう自分の体をメンテナンスするのに使ってたのと同じようにその睡眠してる時間の間にそういうことをやってるんじゃないかっていうことがだんだん言われるようになってきたんですね。
よくねはい、夜の10時から夜中の2時までの間が、
はいはいはい、
その体を休めないと、
はい、
なかなか回復しないんだって言いますよね、
はいはいはい、
それはその時間帯にその単細胞が行ってたようなことをするまさにそうコアな時間ってことになるんですか。
そうなんですよ。でその証拠が成長ホルモンってやつ、
はい、
あれは体を大きくするためのホルモンっていうふうに解釈されてますけど、うん、実のところ細胞の若返りをさせるホルモンでもあるんですよね、
うんうんうんうん、
でそれがその夜の12時を中心にして前後2時間ずつ、
はい、
そこにシャワーのように出てくるよと。で意識を持って活動してるとそのシャワーを出しにくい状態にしちゃうんですよ。
だから寝てた方がいいってことなんですね。
その時間に寝てることでその恩恵を十分浴びることができる。
じゃあその時間を中心に寝た方が同じ睡眠時間だったらよりメンテナンスが行われる
ということになる。そういうことになります。
でも10時に寝るってなかなか難しいですよ、
うん、まあただ必ずその時間っていうよなんて言うんですかね、その寝てる時間が最低6時間は欲しいんですよ、
はい、
うん、ですからその6時間を1日のうちのどの時間に設定するのか、それのリズムが決まってればある程度ずれるだろうと私は予想してます、
はい、
きっちりその時間に12時じゃなければ絶対出ないってわけではなくて、
うん
うん、その時間がちょっと早まるか遅まるかにしてもその6時間の睡眠時間をきちんと取っておけばその中では100% じゃないにしろ 80% とか 60% とか、
はい、
そういうふうに体のリズムが整ってくると体調が悪い、ね、なんか寝る時間がずれたら体調が悪いっていうのはその体の中の時計と体のリズムがずれてて、うんうん、本当はやるべき時間にやれてないからだるいんですけど、はい、それが当たり前になってきて、うん、この時間に寝ても体調が整うようになってきたっていう時にはそれ体が自動調整してくれてるんだと思うんです。
そうなんですね、はい、偉いな私の体っていう感じですね、
はい、やっぱり生きてるっていうことは変化していくっていうことで、うんうん、よく変化させればちゃんと良くなるし、
はい、
悪く変化させればちゃんと悪くなるし、
それちゃんとって言われるとすごくドキッとしますけど ね、
やっぱり何をやっても何の変化もしないっていうことはありえないんですよ、
はい、
うん、だからその変化が固定してしまえば、うん、それが当たり前になるように微調整というのは必ず入るんですね、
はい、
うん、
じゃあこの季節のこう変化に対しても、
はい、
本当ならば、
はい、
自然に反応していけるはずなのに、うん、ちょっとだるいなとか、
はい、
疲れが溜まってるなと思うのは、はい、どこかで無理をしてるってことなんですね。
そういうことですね、
うん、
やっぱり普段の無理が現れやすいような時期っていう言い方をすればその通りなんだと思います。
なるほど、ちょっとこう変化に対応できないという形で現れてくる、
はい、そういうことですね、はい、
ちゃんと自分の体の、ね、声を聞いてこう対応しなきゃダメなんですね、
はい、
私なんか毎月白熊先生でそういう話を聞いてるはずなのに、
うん、
だいぶ良くなってきたんですよ。これでもちゃんと休むときは休もうと言って、
そうそうそう、
心がけるようにはなったんですが、うん、やはりなかなか、
はい、全くそれをできるようになったって言ったらば、もう有名なお坊さんのように非常にご立派な人格と言うしかないんです。
さすがにできないですね。
私自身もこの欲望のままに増えようとする内臓脂肪と毎日毎日戦いを挑んでますけども、
はい、
うん、やっぱり皆さん何かしら弱点を抱えながら、
うんうん、
何かしら変えられないものを抱えながらその中でやりくりしてる、
うん、
ただそのやりくりするにしても、
はい、
そういう体を全く無視した やりくりではなくて、うん、体のことを考えたやりくりをしていただくと、やりたいことはまあそれなりやりながら、
はい、
やり続けるようになりますよっていう話を私はしていきたいんですよ ね。
何でもこう極端に走らないでほどほどっていうことをいつも白熊先生は言うわけですよね、はい、仕事もガーってやるときはやるだろうけれども、はい、そしたらちゃんと休んでバランスを取るとか、
そうですそうです、
食事にしても食べたいものを食べるときはしょうがない、食べてもいいだけども、はい、1日だけじゃなく3日4日1週間のスパンでやっぱりいろいろ考えて食べなさいとか、
そうですそうです、
そうするとなんかすごく自分がこう我慢したり、はい、無理したり、はい、っていうようなストレスからは解放されますよね、
はい、やっぱりねばならないっていうのは禁句なんです。こうでなければおかしいとか、こうしなければならないとかって言ってしまった瞬間に、それ自体がたとえどんないいことであってももう無理が生じてきて、無理が生じるっていうことは悪いことに変わってるってことなんですよ。
そうですよね、やっぱその辺はですね、こうしなきゃって言わない、もうちょっとるっと取り組んでいった方がいいですよね、自分のこう生活のこう、なんだろう、時間のこう管理の仕方とか、
はい、
仕事のし取り組み方とか、
はい、
あと春っていうのは、はい、関連でお聞きしたいんですけど、はい、冬の間はどうしても代謝が落ちるわけですよね、春になってきたらそれも自動的に上がっていくんですか、
やっぱりその体を使うことで自動的に上がってきます。
あ、やっぱり動き方が冬よりも増えるということなんですね。
そうですそうです、温度が上がることで代謝自体も上がるんですけれども、やっぱり何より肝心なのは筋肉を動かすことなんですよ。
やっぱ冬はね、はい、よほどのことじゃない限りそんなに動かないですもんね。
そうです、
うん、
鎌倉を作ってあげようとかそういう既得な思いを持たなければ雪かきすら嫌ですもんね。
いや雪かきはでもね、雪かきしないと車が出せないとか、はい、やはりこうね緊急事態なわけですよね、はいはい、生活の中、はい、だからまあそれこそやらねばならない、やるんだけれどもやる以上はこれは今私は体を使っている、
はい、
普段運動不足なので、はい、これは一つ の運動だと思ってやると、
はい、
なんとかこう、今この筋肉を使ってるとかね、
はいはいはい、
そういう風にしてやった方がいいかなって、やってたんですけどさすがに最後の頃飽きましたけど
それで筋肉っていうのも、使うと増えようとします、
はい、
ただ使わないと3日でしぼみ始めます。なのでドカンと運動して1週間ポカンと何もしないと運動しなかったのと全く同じことになっちゃうんですよ。
なるほど、
ね、ドカンと運動してちょびっと筋肉が増えようとするんですけど、その後3日経って増えなくていいんだっていうことになってしぼみ始めると、それでちょうどちっちゃな山をこう描くように同じところで行ったり来たりしてるんですね、
それはもう現状維持ってことになる。
そうそうそうそう、ですから早起き野球だとか、セルフバックのゴルフだとか、俺は運動してるぞって主張してる人ほどそのパターンに混んでることって割と多いんですね、
じゃあこまめにですね、
はい、
窓をこう拭いてこう肩甲骨って動かして腕を使ってとか、
はいはいはい、
みたいなことを毎日ちょっとずつ、
はいはいはい、
例えばお掃除をちょっとなんだろう肉とか自分が動かしているところを意識してやるとか、はい、そういうのを毎日ちょっとずつやった方がいい、
はい、
ということになりますよね。
いい
ん、はい、あんまり痛めつけるようなことしなくていいってことですね。
そうです、痛めつければしぼんじゃいます、
あれ、
はい、
でもついジムとか行くと一生懸命になってしまう人は多いと思うんですよ、
はい、でそこで一生懸命しないこと、それも肝心なんです。息が切れてああだるいなって思うぐらいがちょうどいい負荷で、あもう張っちゃったとか痛いとかっていうことになるともう今度は肉離れ寸前になってますので、あまりいいかえっていい結果が出ないんですよ。
あ、じゃああれですね、ムキになる性格っていうのは、
はい、
あんまり良くないですね、体の維持ということを考えると。
そうです、
ちょっとこう試合をするとか、
はいはい、
勝負事についてはね頑張れる人って、はい、多分力をすごく瞬間的に発揮すると思うんですが、あるいは集中力があるってことだから、はい、でも別に選手になるわけでもなく、
はい、
できるだけこう健康的に毎日維持しようとするんだったら、まず向きになることをやめると。
そうです
それもね、それに対して向きになってなんかしてね、あ、いかんいかんとか、そういうことがありそうな気もするんですが、
でやっぱりいつも言いますけど、
はい、
何が一番の指標かっていうと、気持ちいいなんですよ。
ですよね、
ね、体が気持ちいい感じになってる時っていうのが一番いいので、 やっぱり多少の負荷をかける、はい、ちょっと辛かったなと思うぐらいのことをやることで、はい、今までできなかったことができるようになるんですけど、はい、辛すぎるっていうのは問題なんです。そこのところ気持ちいい汗流したな、今日もゆっくり眠れそうだとかっていうところでやめていただく、
うん、
でそれを1週間とかのスパンではなくてせめて1日おき程度とか、はい、そういうふうにコンスタントに続けていただくと体の増進にはすごく役に立つんです。
でそういうこととともに、はい、その眠りということをなんかをこ う, うまく組み合わせ、はい、生活の時間帯で組み合わせていくと、
はい、
不調をできるか抑えながら、
そうですそうです、
春にこう向かっていけるって感じなんでしょうね。
そうですそうです。
今日も賢くなってしまいましたね。今月も月一白熊先生ということで、加賀の消化器内科内科クリニックの院長加藤孝之さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。